ないっしょ。
そんなことないっしょ、第111回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮です。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
本宮さん、
うん、
岩田さんがいないんですけども、
どうした？
先週の配信を聞いていただいている方はね、あれ、うん、って思ってると思うんですけど、
そうだよね、
なんか先週確か僕ね、記憶が確かならば、来週こそはね、岩田さんへの質問コーナーをやるよと
散々引っ張ってここまで来たんだけれども、
言った気がするんですけど、今週はね、岩田さんはお休みです。
おやまあ、どういうことだ。
なぜならですね、今週はですね、特別ゲストをお招きして、
なんと、
皆さんと共に楽しんでいこうかなと、うん、何をだろう、よくわかんないけど、
岩田さん宛てに質問をくれた人、
もういいんだ、もう岩田さんの、もう岩田さんのことはもうみんな忘れよ、
うわうわ
今週一旦岩田さんはいなかったことにしよう、ね、まだね、そんなプロジェクトに岩田さんは入ってないです。
なるほど、 なるほどね、
来週改めて入りますんでね、
改めて新規メンバーと、
はいはい、なので、なな、岩田ファンの方々が、もしね、万が一いたら、うん、ね、万が一にもいた場合は、1週間待っていただければな
と、そうだね
思います、よろしくお願いします。でね、まあ、そんな話どうでもいいんで、岩田さんの話なんかどうでもいいんですけど絶対ひどいと思ってるよね、絶対ひどいと思ってるよね仲がいいから言えるんですよ、こういうのは ね、
そうだね、
まあ、そんなのいいんですけどね、本宮さん、何でしたっけ、三浦雄一郎さん、
はいはいはい、
分かります分かります、どなたか分かります、
エベレストに登った方だね。
そうですよ、
すごい方だね、
80歳にしてエベレストに登って、
うん、登っちゃった人、
登頂に成功したと、
すごいよね
いう方ですよ。でその方が帰りに、
うん、
ヘリコプター使ったよっていう話があるじゃないですか、
うん、ヘリコプターで降りてきたの。
そうそうそうそう、
あ、そうなんだ、
あ、それ知らないんだ、
それは知らなかった
帰りね、ヘリコプター、要はちょっと、まあ、体力の問題かようわかんないけど、
はいはい、
帰りちょっとヘリコプターを使ったらしいんですわ。
あ、そうなんだ、そこは知らなかった。
でそれに対してですよ、
うん、
まああれはもう登山じゃねえと、帰りにね、ヘリコプターを使うような登山じゃねえっていうような批判が一部であると。
一部でしょ、
ネットでは結構言われてたりする。
ああ、なるほど、
批判する人も中にはいるわけですよ、
うんうん、
それに関して本宮さんどう思いますか。
その批判をするやつはお前やってみろと思いますね。
ああ、そう、僕もね、
うん、
帰りにね、ヘリコプター使うっていうことに対して、
うん、
これはね、登山ではないと思うんだよね。
あ、反対派、
うん、あれね、登山じゃないよね。
登山ではない、
うん、あれは下山です。
なるほど、
ヘリコプター、ヘリコプターを使ったのはあれ下山です。
あれは下山、
だから登山ではないんです、うん、で三浦さんは登山はできてるんです、もう何の問題もなくね、登山はできてるんですよ、
うん、
だから登山なのね、あれはね、
登山は成功した、
ね、そうそうそう、あれヘリコプターを使ったのはあれ登山じゃなくて下山ですから。
なるほどね、
そう、あんなん登山じゃねえって、ヘリコプターなんか使うのは登山じゃねえっていう批判は正しい。
そうだね、うん、あれヘリコプターで頂上行ったらそれは文句言いますよ、う
ん、あれでだからね、ヘリコプターで上には登れないんだよ、
エベレストと行けないでしょ、
ね、自分の体が持たない。
あ、もう急に上がっちゃうとね。
そうそうそう
そうだろうね、
あれ相当訓練しながら鳴らしながら行かないとやられちゃうみたい。
だって本当に少しずつ登ってって鳴らしていくわけでしょ。
そうそうそう、だからヘリコプターで行こうと思えばね、下山ができるぐらいだから、うん、ある程度のところまで行けるんだろうけど、
パイロットがまずね、ダメじゃねえの。あ、俺もわからんっつって
言う。そんな話、まあね、よくは何が登山だかよくわかんないんだよね。
いや本当に大変だよ、本当にね、空気半分以下だからね、薄さがね。
ね、本宮さん、そんな話どうでもいいです。今週は特別ゲストが来るわけです。だからオープニングでそんなにね時間を割いてはいられないわけですよ。
ほうほう。
ね、あと僕明日、
うん、
娘と嫁さんと3人で保育園の親子遠足だから急がなきゃいけないんです。
じゃあ早く寝たいんだと。
そう、収録を早く終わらせなきゃいけないわけです。
なるほど。
急いで やらなきゃいけない。
お
いうことで、とっととオープニング終わらせますんでね、元宮さん今週もたくさんお便りいただいてますんで、
うん、
はい、よろしくお願いいたします。
この番組は緑の巨人さん、木彫りのパンダさん、としのぶさん、ケリーさん、野の地蔵さん、 IT ボーイさん、札幌マーシーさん、バロンさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。元宮さん、
はい、
特別ゲストをお呼びする前に、
前に
ちょっとね、ちょっと僕の話を聞いていただきたいんですけど、
長いのかい？
長いよ、ちょっと長いからもしれない。まあ、あの今ね、特別ゲストの人が今裏で待機してるんだけど、
うん、
そろそろ呼べよって思い始めたかなって思う頃にも呼ぶから大丈夫だから。
あえて吹っ飛ばしといて、
うん、ちょっとだけ僕の話聞いて、あの、
お、聞きましょう。
あのね、
うん、
元宮さん、メイはいますか？
メイ、
うん、
メイはいないよ。
いないですか？
うん、
あのね、僕ね、メイがいるんですよ。
おう、
あのうちのというか、うん、僕の姉ちゃんの娘、
うんうん、姉ちゃんの娘
がね、まあ2人いて、
うん、
まあ、そのうち1人ね、メイがいるんですけどね。メイ、メイって言うと、あの、ちょっとなんだかよくわかんなくなっちゃうんで、うん、まあ、エリナちゃんと呼んでください。
エリナちゃんね。
エリナちゃんがいるんです。
いい名前だね。
はい、
エリナちゃん。
エリナちゃんがね、
うん、
最近ちょっとね、若干ね、タレントづいてきてるんですよ。
タレントづいている？
もうすごくね、なんかちょっと、なんだろうな。
タレントさんってわけじゃないよね。
タレント、わかんない、まあタレントっぽい感じのことや
って。あら、なんだ
でね、
うん、
でちょっとね、このね、エリナちゃんね、今テレビにちょこっと出始めてるんですよ。
あら、すごいじゃない。
すごいんですよ。
へえ。
で、もともとは、まあ、あの、本当にそんなにね、有名じゃない芸能事務所っぽいところに入ってて、所属はしていて、うん、あの、モデルの仕事結構やってて。
あら、すごいね。
うん、で、うん、で、ここ最近ね、ちょっとね、テレビにって言っても、ほら、あの、うん、我が千葉県のね、
うん、
テレビ局ですよ。
千葉テレビ？
千葉テレビですよ。
ああ、いいじゃない。
千葉テレビ、しかもね、夜中の番組です。
ああ、昔横浜にいた時は、あの、遠くだけどちょっと映ってたよ、千葉テレビ。
あ、本当に？
調子いい時はね。
千葉テレビってさ、昔の僕がまだね、うん、高校生ぐらいまでの頃って、
うん、
なんかね、一日の大半が音楽流れてるっていう
感じだった。あ、番組がないんだね。
そう、あのなんかね、画面に風景画が、静止画が出てて、そこにあの曲のリストが文字で出てて、
永遠
曲が流れてるっていう。で、あの、時間になると、あの、菜の花体操のコーナーが始まってみたいな昼間いつ見てもなんかそんな感じ、
地方ローカルな感じがいいね。
で、今はもうさすがにね、もう何年も前から、だいぶ前から、うん、もうずっと、もうオリジナルの
番組を流すような、ま
あ、そんなことない
で
しょ、うん、ね、うん、でね、何に出てるかっていう話をするとですね、
ほうほうほう、
ね、千葉テレビの、
うん、
毎週土曜日、
深夜
25時30分から。
おお、深夜だな。
25時30分
うんうんうん、
ね、夜中の1時半ですよ
1時半だ ね,
ね、の番組に出ててね、
お、
あのね、出てるのがね、あの、お天気って知ってます？
お天気って何？天気予報？
お笑いグループの3人組の。
あ、ごめん、全然知らねえ。
え、嘘、お天気知らないの？
おお、地上波見ない男だから、ね、
結構出てるよ、テレビ。そこ出てるよ、お天気。
お笑いの番組見ないしな。
あ、そう、あの、
お天気っていう若手かい？
うん、かなり、うん、まあ、若手といえば若手かな。伊集院光さんに結構可愛がられてる、
う
3人組のお笑い、
今生まれて初めて聞いた名前。
あ、そう、
はい、
結構出てるよ、レッドカーペットとか出てるよ。
レッドカーペットなんてまだやってるのかい。
うん、特番でちょこちょこまだやってるね。
ああ、そう、
うん、
いや見てないもんな。
見てないんだ、もうしょうがない。CS しか見ない。
あれ、CS の男だからね僕ね。
北海道には行ってないのかな、まだ。うん、北海道だからかな、
なんだろうね、いや、うん、映ってるはずだよ。
ああそう、
僕が見ていないだけでね。
でね、まあまあそれの番組にね、まあ結構あの、うん、なんだろう、本当にその有名、あ、そんなに有名じゃない感じの、
うん、
若い女の子のタレントさんが8人ぐらい出てるの、なんかレギュラーっぽいの、ははは、マンスリーレギュラーみたいな感じの、それにね、あの出てたりする。
あら、すごいじゃん、
結構頑張ってるんですよ、ね、なので、ね、
これ
で
売れてくればもしかしたらキー局に出るかもしれない。
うん、だと思うけどね、
まあ、本人頑張ってるでしょ
う、ね、きっとね。なのでね、ぜひね、あの僕の名誉、うん、ね、あの一応ね、名前を言っておきますね、
はいはい、
吉内エリナっていう名前で出てます。
おお、見たいな。
でどんな子なのかっていうのをね、知りたいなっていう方は、うん、千葉テレビが映る地域の方は、うん、ぜひ見てあげてください。
そうか。
で、ね、番組名がね、一応ね、おてんこしゃんこっていう番組出てるんですよ。
おてんこしゃんこ、
ふざけた名前でしょ。
いい名前だね。
でね、これブログじゃなくて、ね、ホームページがきちっと千葉テレビの中にあるんで、
ほうほうほう、
で、ね、検索すると出てきますよ。
そこにエリナちゃんは出てる
の。そうそうそう。でね、ブログもね、うん、エリナちゃん持ってるんで。
あら、素晴らしい。
そう、ブログにね、みんなコメントとか書いて、あ、荒らしちゃダメよ、荒らしちゃダメよ、みんな。ね、そんなことないっしょのリスナーさんは、まあ、みんな大人ばっかりなんでね、荒らすような人いないと思うけど、ね、
うん、
コメント書いてたよね。
なるほど、なるほど、わかりましたよ。
ね、いうことで、まあ、どんな名医なのか見たい人は、ぜひね、見に行ってあげてください。
素晴らしい。
いうことで、多分ね、今週、このお呼びしてる特別ゲストの方も、
うん、
多分ね、お天気は知ってると思うんですよ。
お
ね、
北海道、そろそろ呼ぶのかな、
北海道に住んでる方ですからね、特別。
あ、俺だな、俺だな。
違う違う、元宮さんは北海道の辺鄙なところに住んでる方じゃないですか。
辺鄙って言うの。自然豊かなところ。
あ、自然、あの、なんだっけ、国際博じゃない、なんだっけ。
国際博ないや、ないや。
なんだっけ、あの、天然記念物じゃない、なんだっけ。
自然遺産って言
ってた。そうそう、それそれそれ。
そうだよ、
そ
うだよ。
そこのとこに住んでるじゃないですか。
そうだ、そうだ。
ね、今日お呼びしてるのは、もう北海道の都会に住んでるわけですよ。うん、ね、いうことで、そろそろ呼ばないと怒り始めるといけないのでね、呼びたいと思います、うん、ではですね、今週お呼びしたゲストはですね、北海道在住のですね、革職人。
革職人、
はい、宗岡さんでございます。
おお、
宗岡さん、
はい、こんにちは、宗です。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
お邪魔します。
実は、
はい、
この番組出るの2回目。
そうですね、はい、そうです、2回目です
ですね、2回目なんですよ、
はい、ありがとうございます。
元宮さん、はい、1回目覚えてますか。
覚えてますよ。
うん、
うん、しっかり覚えて
ます。だから覚えてますよではなくて、あの時だよねっていう、ちょっと、
そうですよね、
それを、はい、ほら、
ん、内容は覚えてないよ。出たのは覚えてるけどね。何話したっけね。
以前は、うん、宗岡さんのこの、YouTuber としてのね、
そうですね、
YouTube に動画を上げてる方としての出演で出てもらってるんです。
はい、
ムネ、ね、うん、さんとして出てもらった。
そうですね、
はい、で今日はあくまでもムネ岡さんとしてお呼びしてる。
あ、はい、
その違いは何のかな。
ムネさんは、ムネさんはって言っちゃったけど、ムネさんはもういいよ、ムネさんはね、
はい、
本業は革職人なんですよ。
はい、そうです、
ね、YouTuber としてのこの顔が売れてますけど、本当の本当の本当の職業は革職人。
革職人って何、どんな革を、鳥の革をこう 上げたり引いたりとかじゃなくて、
ね、そうですね、うん、基本的には僕鶏皮が好きで、うんうん、唐揚げのパリッとした皮が特に好きなんですけど、
うん、川細工さんどうしよう乗ってきちゃったよ
でその革細工で使ってるのは今牛皮ですね、
うん、はい、
牛皮、牛の皮です、
牛皮をパリッと揚げてる感じ、
パリッと
揚げる前の状態で、
はい、揚げる前の状態で食べる感じ、
食べないですね、
食べない感じ
はい、
多分今リスナーさんすごく混乱してるよ今、
はい、
あの胸さんがボケちゃったことによって相当今混乱してるよあの今日あの、ま、一回、ま、ちょっと3人で一回整理しよう、はいはい、今日は、はい、絶対ボケちゃいけない人は胸、
はい、
さん、
わかりました、僕あのボケたことないんで大丈夫、
ボケたことない、
はい、
ボケたことないの、
ないです、
大丈夫、
はい、はい、
ボケたら多分ちょっと革職人としての、はい、このあれが相当落ちちゃうんで、
いやあれだからね、竹内さんがそう言って言ってる時はボケないといけないんだよ、
大丈夫です、大丈夫です、ボケないで、はい、大丈夫です、
いうことで、あのね、はい、宗さんのこの革細工ですよね、はい、要は
そうです、あの革製品っていう形で、はい、まあ、あの財布だとか、うん、パスケースだとか、うん、はい、革小物と呼ばれるジャンルのものを今作ってます、
これがねすごいバカ売れしてると、
ほうほうほう、
おかげさまでありがとうございます、
は
い、
ここは否定しないっていうことはなんとなくわかるでしょ、もうバカ売れなわけです、
いや本当に
グイグイと
皆さんのおかげで、
はい、宗さん全部この革細工は全部宗さんの手作りで一つ一つ作っていて、
はい、そうです、はい、で、あの革細工、革製品作る時の手法としては手縫いとミシン縫いっていうのがあるんですけど、
ほいほい、
僕は総手縫いと、全部手縫いで作ってます、
お、
はい、
宗さん一人で
作ってます、
それはそんなにこう大量生産できないね、
そうですね、でなんですけど、まああの、うん、一応販売会という形を時々させていただいてるので、うん、その時期に合わせてたくさん量は作ってはいるんですが、
なるほど、
はい、一人で作れる限界の数ではありますね、うん、はい、
で、まあ、そういった宗さん、ね、革職人の宗岡さんとして今日は、ね、いろいろ聞いてみたいんですよ、
はい、
これ
お答えします、
僕もこの宗さんとお付き合いしてて、
はい、
知らないこととかね結構あるんで、
はいはい、
ちょっとねせっかくなんでこの場をお借りして、いろいろ聞いていきたいなと思いますんで、
わかりました、
はい、じゃあねまずねこのね宗さんが、
はい、
なんで革細工をやり始めたのっていう、
はい、
そっから聞きたいかな、
まあ、そうですね、革細工を始めたきっかけですよね、
うん、
はい、僕これよく聞かれるんですが、うん、僕19歳ぐらいからこうバイクが好きで、
うん、
全国的にこうバイクで走ってた時期があったんです、
うん、
でもやっぱり19歳っていうとお金もないですし、
うん、
やっぱりバイク乗ってる人って革製品を身につける、特にアメリカンバイクに乗ってる方は、
うん、
革製品を身にまとって革ジャンだとか革パンだとか、
うん、かっこいいよね、
はい、かっこよくて憧れて僕も欲しいなと思ってたんですけども、やっぱり高いんですよね革製品って、
うん、
はい、長く使えるけど高いよね、
そうなんです、それで手が出ないということから、ちょっと作ってみようかなっていうところに、はい、
考えた、買えないから自分で作ろうと、
はい、そうです、
へえ、
それが始めたきっかけです、
うん、なんかバイク乗ってる人ってイメージ的に何だろうな、はい、革で、
はい、
なんかちょっとトゲトゲの
そう結構ヘビーな人ですよね、コアな、はい、
なんかそんなイメージがあるんで、
トゲトゲのなんか腕輪してたりとか、う
ん、なんかロックな感じの方ですよね、
うん、
はい、
そっち方向ではちょっとないのかな、
そこまではいかなかったですけど、トゲトゲはしてなかったんですけど、
うん、
はい、革を身につけたいなっていう気持ちはありました、う
ん、でもさ、それでじゃあそれで、はい、まあ高いからじゃあ自分で作ろうってなっても、
はい、
そう作れるもんじゃないでしょ、はい、革、
そうですね、うん、だからやっぱり本当に最初はこう本を見ながらとか、
う
うん、そういう、 こう独学兼プラス、うん、バイク乗りの人でやっぱり革製品を自分で作っちゃってる人がいたんです、
うん、
そういう方に聞きながらその家に通いながらですね
学ん
だわけですね。
あ、じゃあもうなんだろう、もう下地ができてたというか、そこで革細工の基礎はもう、
はい、基礎はその方に教えてもらったり本で学びました。
あ、でこれ何年ぐらい前からこのなんだろうな、この自分の革細工を販売するという形を始めたんですか。
はい、販売という形というよりかは頼まれたら作るっていう形、うんだったので、商品として売ってたわけではなく、
はいはいはいはい、
僕が作ってるのを知ってる人から、うん、ああいうの作れないかとか、
あ、じゃあ
ポツポツ、はい、
そういうのを、まあ、作って、まあ、売るというか販売するというより、まあ、ちょっとお礼をもらうぐらいなことを。
そうですね、当時は材料費、
うん、
はい、
あ、そういうのはちょこちょこやってて、
はい、
で正式に、宗さんが今やってる、
はい、
正式なお店の名前、
はい、お店の名前、
ムネズショップっていうのでいいのかな。
そうです、ムネズショップですね、
はい、このムネズショップとしてスタートしたのって何年ぐらい前、はい、
去年の9月頃です。
あ、そんなに浅かったっけ。
はい、2012年の9月。
まだ1年経ってないね。
そうです、まだ経ってなくて。
そうなのか。
はい、もう今せっせと、
もう全然あれだよね、物が間に合わないぐらいな。
そうですね、おかげさまで。
で、まあ、これね、宗さんにこの質問をするのどうかなと思うんだけど、
はい、
まあ、正直もうさっきね、宗さんも否定しなかったぐらいで、
はい、
売れてるじゃないですか。宗さんの革細工は売れてるんですよ。
ちょっと人と比べたことがないのでわからないんですが、
うん、で、
はい、
で宗さん、これなんで、
はい、
宗さんのこの革細工というか革製品が売れてると思います、自分で。
結果的に売れているということになるかどうかわからないんですけど、う
ん、なんでお客さんが買ってくれてる、はい、
これは僕がその革製品を作って、うん、ムネズショップが始まる前から僕はこれ心がけてたことだったんですけど、
うん、
顔が見える職人になりたいなっていうところがすごく強く気持ちとしてあって、
うん、
よく職人さんってこう工房にこもって、
うん、
こう必死にこうものづくりに専念するイメージが強かったんです、僕は、
うん、
だけど実際にどういう人が作ったものを、どういう人がこう作ってるのかってわからないまま使われてる道具って多いと思うんですよね、
うん
うん、で僕は YouTube をやってまして、顔も出してて、
うん
うん、で、まあ、こういう人がこういうものを作ってるんだというところをお伝えできればなと思って、うん、今販売をさせてもらってます。はい、だからその結果、おそらくその顔が見えてる部分で若干その顔が見えない部分、うん、顔が見えない職人さんと比べると若干安心感はあるのかなっていうところは思います。はい、
なんだろうな、これ多分売れてる理由で、
はい、
ちょっとまあ変な話をしちゃうと、
はい、
ぶっちゃけちゃうと、その結局宗さんのファンが、
はい、
宗さんが作ったものだから欲しいっていう、そのファンが買ってくれるというタイプと、
はい、
いや宗さんのことを知っていてそれをきっかけで買ったけども、
はい、
思った以上にその商品がしっかりしていたり物が良くて、
はい、
それでもう革商品の革製品のファンになったっていう方と2タイプ分かれると思うんですよ。
はい、ああ、そうですね。
で多分ね、はい、その1年約1年前ですよね、もうね、まだ1年経ってない、はい、始めた頃は多分どちらかというとそのファンだから買うっていう方が多かったと思うんですね、正直。
はい、
おそらく、
はい、
でそれきっかけで
はい、
でこれ約1年続けてきて、
はい、
このもう一パターンの、この宗さんの革商品の革製品の範になってくれたなっていう、なんか手応えというか感じたのってなんかありますか？
はい、そうですね、僕の感じてる部分なんですけども、うん、やっぱり最初はこう勢いでこう、こういうものを作りましたって YouTube で言った時に、うんうん、あのその僕が作ったからちょっと手に取ってみたいっていう方は多かったんです、
うんう
ん、ただ、その後にですね、うん、ある程度一定期間使って、うん、あのやっぱり良かったのでもう一度別な商品を買いたいって言って買いに買ってくれる方がいたので、
うん
うん、そういう部分ではこう使ってみて良かったからまた買ってみようかなって思ってくれてる方もいるのかなっていうのは感じてます。
それはもう自分でもやっぱり売ってて、
はい、
ね、ムネさんのすごいのっていうのは、
はい、
ね、さっきその顔の見える商売をしたいっていう話してましたけど、
はいはい、
あのね、頭でも言ってたけど販売会ってやるじゃないですか。
あ、はい、ね、させてもらってますね。
あの普通だったらまたホームページ作って、もう普段はもう工房で物を作るのに専念して、
はい、
あとホームページで売る程度、
はい、
もしくはお店店舗持てれば店舗で売る程度とかっていう、はい、そういうのが多い中で、ムネさんは自ら外に出てくじゃないですか。商品作ってそれを抱えて、いやもうなんだろうな、行商して回るじゃないですか。
それすごいよね、本当に、
はい、自分の足でその町に行って、まあ、前回は名古屋に行かせていただいたんですけど、
うん、
はい、自分の足で行ってますね。
名古屋とかすごかったんでしょ、人が。
はい、会場毎回こう借りて販売会っていうのをさせてもらうんですが、うん、前回は35人入れるあのスペースに80人超えのお客さんが来てくださいまして、
うん、
ちょっと外まで列ができちゃったっていう状況ではありました。
お、
はい、
すごいね、
ありがとうございます。
でも持ってった商品はほぼ、
はい、そうですね、あのやっぱり人気のあるものに関しては完売しました、
はい、今ムネさんいろいろ作ってる中で、
はい、
一番売れてるのって何ですか？
一番売れてるのは、パスケース、 IC カード専用のパスケースが売れてますね、うん、ナチュラルカラーの、はい、よくあの東京とか、うん、公共交通機関を使う地域では、
うん、
スイカとかあるじゃないですか、
うん、
IC カード、
うん、
あれを入れてぶら下げておくっていうケースなんですけど、
うん、
それをそのまま改札とかコンビニとかでピッてやる
ため、
はい、カードケースですね。
それが一番売れ筋だと。
一番、はい。
で、ちなみにこれは例えば、まあ、ネットでムネさんのムネズショップのホームページから買うと、はい、ちなみにそれっていくらぐらいするんですか？
4580円です。
4580円、
はい。
これが本宮さんどうですか、そのパスケース、革製品のパスケース、もうこれ正直言って宗さんがいるからっていう部分ではなくて、
はい、
本宮さんこれ4980円でパスケース、
うん、
高いと思います、安いと思います。
うちの町スイカも何も使えないんだよね。
いや、必要かどうか別としてね。、うん、
パスケースってあの本当カード以外になんかしまえるの？
いや、それは本当に IC カード1枚を差し込んで、
うん
うん、もう固定でもう抜かないように使
う。なるほど、ね、
はい、
そこだけ聞くとちょっと高いかなっていう気はする。
はい、
うん、あのね、僕もね高いと思うのよ、
うんうんうん、
でだけどこれね、不思議なことにね、僕の周りでも知り合いでも、うん、そのパスケースを使ってる人もいるのね。
なるほど。
で例えば、まあ、YouTube やってる人でパスケース買って買ったっていうのを動画に上げてる人もいたりして、
うんうんうん、
ブログ書いてる人もいたりして、でそういうのを見る限り、
うん、
あのね、買って損したって言ってる人はいないの、
ね、なるほど。
でむしろね、持つとね安く感じるらしい。
あ、それはやっぱり物がいいんだろうね。
そうだから、あのね、手にすると
うん、
物がいいんだろうね、きっ っとね。
そうかそうか。
あの、おそらくその宗さんの、
はい、
丁寧に作ってる感じがものを実際見ると、うん、僕も実際見たことあるけど、
はい、
ものを実際見ると、ね、これ手作りだもんねこれね。
うん、あのね、あ、これ時間かけてちゃんと作ってんなって。で、はい、うん、材料も安いもの使ってねえなっていうのがね、分かるの。
ありがとうございます。はい、やっぱりこう安いものではないので、
うん、
で長く使ってほしいなっていう気持ちがあるので、うん、で壊れたらサポートもしますし、
うん、
修理とかの、
うん、
はい、
ね、
だからもうずっとこうその人と一緒に、あの、一生使えるものを作りたいなっていう気持ちで作ってます。
そうなんで、革って革商品ってすごい長く使うじゃないですか、財布でも何でも、
はい、
で使えば使うほどなんか自分のものになってくるんだよね。
なんかちょっとこう、うん、いい味出てくるよね。
そうで、はい、そうするとじゃあこれがちょっと壊れちゃったからっつって、
はい、
新しいの買ったらもうその自分が使い込んだ自分のものではないんだよね。新しく買った同じ商品買ってもね、
はい、
だから
自分の歴史がこう刻まれていくからね、これね。
だから、
ね、
修理をしてくれるっていうのは、
はい、
うん、これ大きいよね。
うん、
ありがたいね。
まあ、まだほら1年経ってないから、そうそう修理の話もないだろうけど、
はい、そうですね、はい。
だ、まあ本当にきっかけは、みんなきっかけは、なんだろうな、宗さんを知ってる、 YouTube で知ってる宗さんの商品だからって言って買って、はい、多分ね、おそらくね、その中にはね、たっけえなって思いながら、買ってる人もいっぱいいると思う。でも、ムネさんのだからっていう。その、ムネさんっていう、プレミアが、名前でついて、まあ、はい、プラスアルファでいっかって、付き合いで買うかぐらいの人って、多分ね、はい、多いと思うんだよ、最初は。
最初はね、はい、いるだろうね、そういう方はね。
で、それでも満足して、いいよって、はい、要は結局動画で、例えばね、自分も YouTube やってる人が動画でこれすごくいいよってあげるって、
はい、
ある意味これってすごい責任、
そうですね、
自分に乗っかってくるじゃないですか。僕が何か商品を、ね、例えばポッドキャストでも僕紹介するし、
はい、
YouTube でも紹介するけども、
はい、
これってある意味いい加減なこと言えないんですよね、
はい、
本当にいいって思わないと紹介しないのよ。
はい、
でだけど結構動画とかで上げてる人が多くて、まあ、中にはね、正直ね、宗さんと会ってきたんだよっていうのをメインで紹介してるような人もいるんです。だからミーハーな感じの人もいるんだけど、
はい、
そうじゃないなって思う人がね、結構いるのよ。
はい、で、あの、嬉しいことなんですけど、僕こういろいろな地域に販売会に行くんですけど、
うん、
そういった時に、
うん、
以前買ってくれた革製品を持って、
うん、
こんなんなったよって、こういう状態になってきたよって店に来てくれる方がいて、もうそれ見た時に、僕、あの、まさか以前作ったものをまた見せてもらえるとは思ってなかったので、
うん、なんかあれだよね、自分の、はい、自分が、あの、なんだ、里子に出した、
はい、
この成長を後で見る感じで、
そうですね、元気に育ってる様子を見られるっていうのは、もうこれやっぱり販売会行かないと、
うん、
見れないなっていうのはあるんで、
うん、
これからも。
そうだよね、一回売った商品ってその後売った人が見ることって
そうだ、
ね、ないものね、
はい、
基本ね、
はい、
これは嬉しいよね、きっと、ね、
嬉しいですね。この間も持ってきてくださった方いて、
うん、
いやーって思って、はい、
そうで、まあ、あとはなんだろうな、
はい、
その中で宗さんがこの宗寿ショップで売ってる商品の中で、
はい、
じゃあ逆に一番高い商品って何ですか？
今一番高い商品は革財布ですね。
革財布、
はい、
革財布、
あの2つ折りの財布、うん、ハーフウォレットっていうんですけど、あのパタッと半分がコインで半分がカード、うん、で裏側にお札入れが入ってる、
もう
タイプの、はい、
これがちなみにこの宗寿ショップで はい、ネットで買うと、
ネットで買うと、あ、これネットで買うと17,500円。あ、でも今ネットでは出てないんです。
あ、出てないんだ。
はい、これちょっと財布は、うん、量産できないので、
うん、あの作るの大変そうだもんね。
そうです、販売会に来てくれた方に今は販売をさせてもらってます。
あ、これネットでは買えないぞと。
そうですね、今の時点では
もう自分の手で渡すぞと。
それもありますね、うん、やっぱ手渡し、顔見て表情見てこう渡したいなっていうところはすごい強いです。あ、はい、
ね、そうなのね。で、はい、じゃあそうだな、最後に、
はい、
最後の、じゃあ本宮さん、なんか最後に聞きたいことあるでしょ
う。ん、そうだね、これから、はい、作ってみたい何かこう対策みたいのって何かあるのかな。
対策、うん、
いつかはこういうの作ってみたい、はい、
そうですね、今後展開としてはやっぱり財布の長いもののリクエスト、女性でも使える長財布は作ってほしいっていうリクエストをいただいてますので、う
ん、なるほど、
それを、はい、いいものを作っていきたいなと、
うん、
時間をかけて。
馬の蔵とかそういうの作
る？馬の蔵は作る予定は今のところないですけど。
ただ、ただね、その注文が来ればね。
まあ、まあそうですね。もし作ったら本宮さん、
自分で
使ってもらえます。
馬がない、馬がない、まず。
牛に乗せて。
近くに野良馬がいるから。野良馬をまず捕まえてたの。手なずけて
きた。馬とかダメです。
で、あれでしょ、そのムネさんは、
はい、
ムネショップの方で、
はい、
例えば、まあ、今現在販売してない商品でも、
はい、
こんなの作れないっていうのがあれば、
はい、
もうそれは可能な限り、
そちらもですね、一応オーダーという形で、うん、お受けはしてるんですけど、今はできない状況になってます、
うん、あ、もう今は
他のものの生産が追いつかなくて、
うんうん、
だから手のついた時期に告知をしてオーダー受けますっていうことで注文を受ける時はあるんですけど、
はいはいはい、
今はちょっとオーダーは、はい、
あ、でもあれでしょ、今でもこんなの作ってよって話は、
はい、話は
で、ね、ほらもう気長に待つからさって、
はい、
いうことであれば、
はい、
それもいくらでも受ける感じでしょ
う。そうですね、うん、シザーケースとか床屋さんの、
あ、はいはいはい
はい、はいはい、ハサミを収納する、ああいうものも一応作ってほしいっていう希望はいただいてます。
そうなんだ。
はい。
まあ、じゃあね、僕、
はい、
ぜひね、
はい、
薄い財布作ってください。
薄い財布。
はい。
薄い財布。
はい。
はい。
ね、僕ケツポケに入れるんで財布を。
はい。
薄い財布が欲しいんです。
薄い財布。財布使わないでそのままお金をポケットに入れた
ら、ね、そういう商売かい。
アメリカンだね、なんかこうマネークリップに挟んでたね。
そうとか、
はい、マネークリップだともう皮関係ないし。ああ、そうなんだね。じゃあはい、最後に、
はい、
ムネさん今後、はい、そのさっきから言っている販売会、もうムネさんがあちこち地方に行って、
はい、
商品持って行ってもう直接手渡しで売るよっていうその販売会の予定が、まあ、一番最近での部分であれば告知を。じゃあ
2件あるんですけど。
2件ある。
一番最近近々あるのは、
うんうん、
言ってもよろしいですか。
はい、どうぞ。
はい、2013年6月22日の土曜日、
うん、
13時から17時までの間、
うん、
東京都千代田区三崎町っていうところですね、これ僕行ったことないと思うんですけど、三崎町の 3-6-15、
うん、
フロアサポート内海っていうビルの4階で、うん、エムズブランド交流販売会として僕が制作した革製品を販売させていただこうかなと思っております。
はい、
はい、
時間は、
時間、
はい、
時間は13時から17時までです。
はい
はい。
あともう一つ、もう一つは、
もう一つは、7月の28日、
うん、
これは、まだ未定なんですけど、
うん、
未定というのは時間が決まってないんですが、
うん、
札幌市内で、北海道の札幌市内で初めて地元で交流販売会という、
あ、地元ではまだしたことないんだ。
そうなんです。はい、やっと初めての交流会、
は
はい、販売会です、はい、
ということで
遠くから攻めるっていうのも面白いね。
そうですね、はい、一番最後で一番最後にこう地元でやらせてもらう形にはなったんですが、うん、はい。
じゃあその宗さんのその革細工もネットで買うとしたらどこから買えば、
はい、いや、はい、宗津ショップのホームページは Google の検索で、うん、ひらがなでもカタカナでも、うん、あの英語でも宗津ショップって入れていただければ出るんですが、
はい、
一応、URL としては、はい、http://www.muneshop.jp/ です。
はい、
はい、
ムネズショップ、あ、これ違うんだね、ムネショップになるのか。
あ、そうです、あの URL はムネショップです、
ムネショップ .jp ですね。
はい、
ムネショップ、あ、そうだね、ムネショップか、
はい、はい、でこちらにあの販売会の詳細も書いてますので、
はい、
はい、ご確認いただければ
と。興味のある方は一応、はい、一度
ですね、
はい、
でぜひお近くにお住まいの方がおられましたら、まあ、ちょっと様子見程度でいいので、ちょっとどんな感じでやってるのかっていうのも見に来ていただければなと思います、
はいはい。でね、今回はですね、はい、もう宗さんの方から村内プロジェクトのこの、ね、はい、そんなことないっしょの、
はい、
リスナーの方にね、素敵なプレゼントがあるというふうに聞いてるんですけども、
はあ、ちょっと待ってください、何でしたっけ、何でしたっけ。
いや、聞いてましたよ。
あの、
聞いて、そんな言っていた、うん、そうそう、これ今これ聞いていただいてるリスナーの方がたくさん
はいはい
いらっしゃいますんでね、
はい、はい、
その方にリスナープレゼントとして何か、なんかそのムネズショップの商品を1点、はい、なんかご提供いただけるっていうふうに聞いてるんですけども、
なるほどですね、うん、はい、わかりました、
うん、
じゃあ、
うん、
今聞いたんです
けど、いやいや、もう僕は聞いてますよ。宗さんからこう本番前に、はい、ぜひ提供したいんですけどって言ってくれたんで、ありがたいなっていう、
わかりました、う
ん、手で
聞いてる皆さんよく分かってるでしょ、この状況がね。
もう恐ろしいですね。
いやいやいや、もう
そんな恐ろしい、
いや、そんなことないです。
はい、はい、じゃあ、あのそういうリクエストをいただきましたので、
はい、
1名様に、
はい、
宗津ショップ M's ブランド、
はい、
売れ筋ナンバーワンのですね、はい、IC カードパスケースを、
本当ですか、
1名様に、はい、ただ色の指定はできないので、
はい、
届いたら、あ、こういうものかと、こういう色で届いたかという思っていただければなと。
それはすごいね、
ありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。
いや、なんかね、あのストラップとか、はい、そんなのかなと思って、
いや、やっぱり一番使ってほしいものをプレゼントしたいので、はい、
ありがとうございます。
いえいえ、
いうことでございまして、
はい、
馬の蔵じゃなかったね。
すみません、在庫ないです。
馬の蔵は多分、ね、あのプレゼントするって言ってもお届けするまでに何年かかかるといけないんで、
一応竹内さんの方で、
はい、いうことでございまして、じゃあその、プレゼントの宛先はじゃあエンディングで、
はい、
はい、発表したいと思いますので、
はい、
最後までください。ではですね、今回お呼びいたしましたのは、ムネズショップの、
はい、
ムネオカさんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
はい、お疲れ様です。
ありがとうございました。元宮さん、どうでした？宗岡さんの革のお話。革のお話、おかしい。
革のお話。宗岡さん、とても何か温厚な静かな方でね、
うん、
うん、驚きましたけれど。
あ、そう、もっともっと荒々しい、そうね、革細工作るっていうとなんかもっとワイルドなイメージ、
ね、なんかトンカチみたいなんでガーンガーンってやってるような感じだったから、
うん、
あ、なんか静かな方やなと思いましたけれども、
うん、まあまあまあちょっといろんな顔があるけどね。
ちょっとあれキャラ作ってたのかな、もしかして
。キャラはね、いろいろ作ってんだ、あの人も。
そうかそうか、
あの人ね、本当はね、ムネさん、
はい、あ、なんでしょう。
あ、ちょっとあのいじりっぱなしだといないところでいじるのってちょっとね、
はい、
あのなんかちょっと悪意があるかなと思って。
いや、いればいいってもんでもない。
いればいいってもんでもない。あ、あの、はい、実は先週のエンディングで、
はい、
あの乙武さんの話をちょこっとしたんですよ。
はい、
で今週ねそれに対するお便りたくさんいただいてて、
はい、
ちょっと本当はそれをねがっつりご紹介したいぐらいだったんだけども、
はい、
あのちょっと時間がないので、
はい、
あの宗さん乙武さんの件どう思います？乙武さんが、はい、有名な、はい、お料理屋さんに予約して行ったんだけど、それが2階の場所で、
はい、
エレベーターも止まらないような場所で、
はい、
でお店の人もちょっと人でも足らなく、まあ、車椅子で来られるのも分からなかったの で、はい、であのお店の形状もちょっとそれに合わなかったり、いろいろな理由でお断りしたと、はい、それに対する、乙武さんがツイッターでこの店がこんな対応だったんだぜっていうのをツイッターでガッてやっちゃったっていう問題ですよ。
ああ、それはあの元宮さんどう思いますか、
ね、元宮さんの話をほら先週聞いたんだよ。
俺ね、俺先週話しちゃった。
そうそうそう、宗さんの、宗さんがどう思ってるかを聞きたい。
あれ先週その話出てましたっけ？
こういう人、元宮さんね、宗さんこういう人。これよ、いい人っぽい感じだけど、実はねこういう
前半聞いてるの、
前半、あ、全部聞いてないんだって、
う
ちの番組全部聞いてないんだって。
いいんだよいいんだよ、
怖い
怖いしょこの番組、
怖いですね、
怖いんだよ。
どう乙武さんが悪いのか、
はい、
お店側の対応が悪いのはどっちだと思います？
最初はやっぱお店の方の対応が、
うん、
もうちょっとなんとか別な方法あったのかなって今話聞いただけでは思いますね。
おお、そうなん
だ。はい、
いうことでございまして、
すいません、そんなこんな感じになるとは思いません、はい、
大したオチもないところです。プレゼントの、
はい、
僕が無理やりお願いしたプレゼントの、
本当に無理やりだったの、
本当にごめんなさい、本当にありがとうございます。
はい、
来たね、ムネズショップの、
はい、
まあ、一番売れ筋の商品パスケース、
はい、
色の指定は、申し訳ないようにできないんですが、1名様に、
はい、
1名様、5名様、
はい、
1名、おい、1名様、
1名様で、
1名様、
はい、
1名様でね、
1名様でいいんですか？
1名様、はい、
1名様でいいですよ、
はい、あの
いいですか？
ごめんなさい、あの
ほら竹内、
僕がごめん、そこでね人数増えちゃうの僕が引いちゃうから。
あ、わかりました。
1名様で、
ちょっと止めとかないと
ね、止めとかないとね、
はい、
あの止める役は今あれだよ、元宮さんが止める役だったんだよ。
そうだよ、それ止めてよ、僕はだから
止めてましたね今、
いうことで1名様に、
俺まで、はい、悪者になっちまう
から1名様に、まあ本当にありがとうございます。いうことで、はい、どうしましょう、じゃあね、メールで、うん、必ずメールでください、メールで、タイトルにですね、じゃあキーワードを書いていただきたいんですが、うん、そのキーワードをじゃあ宗さんに決めてもらいましょう、
はい、あ、僕決めていいんですか？
はい、
宗ですにします。
宗です、
はい、
宗、全部ひらがなにしますか？
ひらがなでいいです。
はい、ひらがなで宗ですというタイトルでメールをぜひ送ってください、はい、で本文の中にはですね、ラジオネームと、あとは番組の感想、あとは何が必要だ？
ん、一応あれじゃない、パスケース希望って書いて、
パスケース希望っていうこの3つ書いて、番組の感想と、ラジオネームとパスケース希望っていうのをね、 書いていただいて、応募ください。締め切りが6月の14日を締め切りにさせていただきたいと思います。
はい、
はい、6月14日金曜日を締め切りとさせていただきたいと思いますので、
14日10で OK ね。
そうですね、皆様どんどん、なぜ6月14日を締め切りにしたか分かりますか、ムネさん。
6月14日ですか、
うん、
6月14日竹内さんの誕生日かな。
そうです、僕の誕生日が6月14日でございます。さすがムネさん覚えてるね。
びっくりした、
絶対勘で言ってるけどね。
どうでもいいや。
ということでね、皆さんどんどん、応募していただければなと思います。
誕生日だからって自分に当たっちゃったら笑うけど、
あ、僕も応募するよ。
何？
僕も応募して、それはもうあれです、厳正なる抽選で僕が当たる可能性もあります。
すごい、ね、抽選竹内さんがするんですか？
抽選僕がします。
怪しい、
怪しいな、おい。俺がちゃんと監視してるから。
お願いします。
ということで、じゃあそのメールアドレス、プレゼント応募のメールアドレスを、じゃあまず本宮さん、
いつものとこでいいのかな、
はい、
そんないアットマーク 0438.jp です、
はい、sonnai アットマーク 0438.jp の方まで必ずメールで送っていただければなと思います。
はい、
はい、
お願いします。よろし
くお願いいたします。ということで、じゃあ最後にね、いつもの告知の方を、宗さんから。
ちょっと待ってください。今めっちゃ油断してました今。
昔俺がよくやられたんだ。
ムネさんから、ほら、いつもの告知をムネさんから、はい、今ほら毎週聞いていただいてるムネさんだったらね、分かると思う。
そんなプロジェクトでは、いや違うな、何でしたっけ、すいません。全然分かんない。
あれそうなの、じゃあしょうがない、じゃあ本宮さんお願いします。
そんなことないっしょ。ではみんなからのお便りを募集しているよ。 E メールのアドレスは今も言ったけど、そんないアットマーク 0438.jp、 あともう一つ、そんないプロジェクトのツイッターのアカウントがそんない P、 SONNAIP、 配信情報はこちらからフォロー、お知らせしているからフォローしてちょうだい。あとそんないプロジェクトのホームページもあります。 URL はそんない .com、こちらでは他の番組も全部配信してますし、メールを書くこともできますけれども、先ほどの宗さんのプレゼントは E メールのアドレスからお願いいたします。あと竹内くんの YouTube も見てあげてください。 YouTube に行ってそんない竹内で検索したら出てきますので、気に入ったらチャンネルの登録もしてあげてちょうだい。以上です。
はい、ありがとうございます。
さすがですね、
はい、僕がねこのね YouTube を始めたというか始めさせられたきっかけの一つはムネさんなんでね。
お、そうなんだ。
そう、僕の YouTube のを始めるきっかけは、あのこの番組にねゲストに出てもらったこともあります瀬戸康史さんと、秋葉仁さんとムネさんの3人でなんかね、なんかちょっとなんか持ち上げられちゃって、もうやればいいじゃんみたいな感じのことになっちゃった。なのでね、僕の YouTube に関しては、何かね僕の YouTube で何かちょっと気に入らないな、問題あるなと思ったら、全てね苦情はムネさんに。
いやいやいや、ちょっと おかしいです。
なんでだってほら YouTube の僕はある意味ムネさん師匠だから。
いやそういう時だけなんかそういう感じに。
いやいや、もう僕はムネさんの弟子だから。
いや
怖
い。
あれでムネさんもっとこう敬語とか使わなくていいんだよ。ほら竹内。
いやー、後が怖いんで。
いやもうあれですよ、もう弟子といえばもう子供も同然ですよ。子供の悪さは全部親が責任取らない。
あ、なるほど
ね。ということでございまして。
はい。
はい。
こっちゃ。
はい。では終わりにします。
うん。
はい、皆さんとりあえずあれですよ、あの最後に。
はい。
ホームページのこのブログの方にも一応今日ご紹介した、吉内エリナちゃんのブログのアドレスと、ムネジショップのアドレスと載せてありおきますんでね、よかったらそっちからも見に行っていただければなと思います。
はい、
それでは来週は 皆様お待ちかねの、そんなプロジェクト新メンバー岩田さんの質問コーナーやるのかな。もうごめん、もう一家になりつつあるんだけど、ね、
引っ張って引っ張っての
予定があるようなないような、もしくは明日僕が行く親子遠足で何か事件が起きればその話、どっちかになると思います。
絶対そっちだな。
はい、ということで、じゃあ宗さん、
はい、
ノリで最後ご挨拶いたしますんで、一緒にお付き合い、
ね、
はい、してください、はい、ではお送りいたしましたのは竹内と
本宮と
宗岡でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。